And this is the book of Deuteronomy. Sometimes called the fifth book of Moses.
モーセ五書と呼ばれている本がありますけれども、その五つ目の、書というふうにも言われています。少々お待ちください。
I want to use a map this morning to kind of help us. But this is Moses is this is like his farewell address to the book to the nation of Israel.
この新明記というところはモーセのまあ最後の別れの演説みたいなそういう。
And he's been with him. He knows he's going to die.
モーセはずっとイスラエルの民と共にいましたけれども、もうすぐ自分が死ぬということを知っていました。
And he knows this is his last chance to speak to the nation.
そしてこれがこの自分たちのために語りかける最後の機会だということも知っていました。
And so he's got this kind of final sermon, and that's the book of Deuteronomy.
でこれが、まあ、彼の最後のメッセージになるわけですけれども、それが新明記です。
And in the very beginning, he's right now he's reviewing what he's done. He's kind of going back through their past and saying, you know, we've been through a lot together.
で、まあ、ここでモーセはまず最初に何を言っているかというと、今まで自分私たちがどういうところを通ってきたかというとことをもう一度思い起こさせています。
And he starts by bringing him back to Mount Sinai. Remember, Moses was with him.And Moses was the one who brought them out of Egypt with mighty miracles. God used him to bring this whole nation, they were slaves in Egypt, out of Egypt.
最初にこのシナイ山で、まあ起こったことを話し始めているわけですけれども、モーセはまずエジプトの民をそのエジプトで彼らが奴隷状態にあった時から、導き出してずっとその大きな神の奇跡を通してエジプトからこの民を導き出して、ずっとやってきました。そしてこのシナイ山というところに。
But they were, I'll show you this map again. They came out of Egypt here, and then this is all desert.
で、まあ、エジプト左の方にあります。エジプトから、まあ、出てきて、この三角のところが全部あの荒野になっています。
And this is Mount Sinai. This is the mountain, the famous mountain, the Ten Commandments.God gave the Ten Commandments.
そしてあの一番この三角の一番下の部分ですね。あそこがシナイ山というところで、あそこでこの十戒を与えられた、立法が与えられた場所になります。
And up here, this is the land that God is promising to give them. This is what is Israel today.
で、あのこの上の方ですね。今の指したところが、まあ、今日のイスラエルになりますけれども、あそこが神様がイスラエルのために与えると約束された土地です。
But Moses led the people right up to the edge, right up here, and then they camped there, and God said, okay, now go in.
で、モーセはこのシナイ山からずっと上の今指していたところのあたりまで民を導いていって、約束の地の先端に来ました。そして、さあここから入ってきなさいと。
But they didn't go in. They were afraid. They said, "There are giants in there. We can't go in." And they just refused to go in.
でも彼らは、いや、私たちは入っていくことはできない。あそこに巨人がいるから怖くてダメだということで、彼らはその約束の地に入ることを拒みました。
And so he's been reviewing that. And now, today, we're going to trace their journey as they go up around, and they, rather than going in this way, they're going to go around this way.End up right up here.
そして、まあ、そこからまたこうあれのさまようことになってで今度は、東の方側から、こう北に登っていきますねであのエリコのあたりの方まで行く
場所になります。Okay. And as I said, there's going to be a lot of reading this morning. Mika's going to do it, so I don't have it. And well, we'll you know cheer her on. But I hope let's read together. English speakers, please read along. Let's read verses 1 through 6.
では、2章のまず1節から6節を日本語でお読みします。それから私たちは向きを変え、主が私に告げられたように、アシュの海への道を荒野に向かって旅立って、その後長らくセイル山の周りを回っていた。主は私にこうおせられた。あなた方は長らくこの山の周りを回っていたが、北の方に向かって行け。民に命じてこう言え。あなた方はセールに住んでいるエサクの子孫、エサウの子孫。あなた方の同族の領土内を通ろうとしている。彼らはあなた方を恐れるだろう。あなた方は十分に注意せよ。彼らに争いを仕掛けてはならない。私は彼らの地を足の裏で踏むほどもあなた方には与えない。私はエサウにセール山を彼の所有地として与えたからである。食物は彼らから金で買って食べ。水もまた彼らから金で買って飲まなければならない。
So the first area they come to, the first country is of the Edomites down here. And God said, don't hassle these guys. Don't just go around or go through. Don't touch anything that's theirs.
まず最初にこの一番下の方にあります。エドム人たちが住んでいるあたりにやってきました。で、神様はここはただ通り抜けるだけにしなさいと。彼らに戦いを仕掛けてはいけないという。
And the Lord said, now the Edomites were descendants of Esau.
エドム人というのはエサウの子孫になります。
If you remember back with the story of there's Abraham, Isaac, and Jacob, but Isaac had two sons, Jacob and Esau.
覚えているでしょうか。アブラハムには、ヤコブが、イサクが生まれ、イサクには、イサクからヤコブが生まれましたけれども、イサクにはヤコブと、エサウという二人の子供が生まれました。
They were twins.
で、この二人は双子でした。
And Jacob had a heart for God, but Esau didn't.
ヤコブは、まあ、神様に対する思いというものがありましたけれども、エサウにはそういったものがあまりありませんでした。
Now, Jacob became the nation of Israel. So now, hundreds of years later,The Lord says, He refers to the Edomites as your brethren.
ヤコブが、まあ後のイスラエルの民の、まあ、先祖になるわけですけれども、その兄弟であるエサウですね、それもまた、ここで8節のところに、私たちの同族というふうに記されていますけれども、兄弟というふうに英語では書かれていますが、このエサウについて、エドム人についてもうここで。
And I find this really interesting. In the book of Acts, chapter 17, verse 26, it says, and it's speaking of God, and He has made from one blood every nation of men to dwell on the face of the earth, and He has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings.
使徒の働きの17章の26節にちょっと面白い箇所があります。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。
You know, I find this really interesting because God not only determines the boundaries of the nation of Israel, but God had determined the land that the Edomites would have and the Moabites would have.
神様はですね、このイスラエルの民だけに境界線を決めたわけではなくて、他にもこのエドムにも、また後から出てきますけれども、モアブ人とか他の民にも境界線を定められました。
And the Old Testament is written from the perspective of Israel. So you're hearing Israel is at the center of these booksSo you're seeing everything from the perspective of Israel, but God was also at work with the other nations of the world.
この聖書というのはですね、イスラエルが中心になって書かれています。イスラエル、を中心として見た、物語が、まあ、書かれているわけですけれども、でも、神様はそのイスラエル人だけではなくて、他の民族にもこうやって、働かれているということです。
And when you look at the Middle East today, It's very interesting. Israel occupies actually a very small percentage of the land of the Middle East. And this is the land, you know, that God has determined for Israel.
中東を見ますと、今日ですね、このイスラエルという国は、その中東全体を見ると、ほんの小さな部分にしか過ぎませんけれども。
But you know, the Arab peoples are also descendants of Abraham.
このアラブ人という民族は、これもまたアブラハムの子孫になります。
And if you look, the Lord is, or I mean, they have a quite a large area, also a much larger area.
彼らもまた、大きな土地を占めています。イスラエルの民よりももっと大きな場所を持っていますね。
Anyway, let's move on. Verse 7. Go ahead.
7節。事実、あなたの神、主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神、主はこの40年の間、あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。
What a statement of the faithfulness of God.
ここでその神様の真実さというものを。
I mean, this is a huge group of people. They've been marching around the desert. There's really nothing out there. And yet for 40 years, God provided everything that they needed.
彼らは非常に大きな、グループの、民でしたけれども、その大きなグループがずっと荒野の中を、40年間さまよっていました。でもその時に、彼らの必要は何一つ欠けることがなかったというふうにここに
書いてあります。 No, he probably didn't provide everything they wanted.
もちろんですね、彼らが欲しいものすべてを神様が与えてくれたわけじゃないと思います。
He provided manna, miraculous bread that came from heaven.
でも、マナというも本当に、奇跡的な食べ物が天から与えられました。
And it was a miracle, and they all were fed, and none of them went hungry.
でそれによって、全ての人が、お腹を満たされることができて、誰も、飢えに苦しむ人はいませんでした。
Later on we'll find in Deuteronomy, one thing I find is interesting. He said that their shoes, their clothes didn't wear out.
でまた、面白いことに新明記の後半出てきますけれども、彼らが履いていた靴も、その破けることがなかったというふうに。
But you know thisEvery child of God can say this about the Lord. He has been faithful. He provides all that we need.
本当に神の子供たちすべてが、言えるこのことを言えると思いますけれども、神は本当に、真実な方で私たちに必要なものすべてを備えて養ってくださいます。
And just as Moses seeks to remind the nation of Israel of God's faithfulness, I believe we have to be reminded that God has been faithful.
でモーセがこうしてこの民に対して神がいかに真実な方であるかということを思い起こさせているように、私たちもまた神様がどれだけ真実な方かということを思い起こさせてもらう必要があると思います。
It's so easy to start to fret about the future, to start to think, well, what, and you want to kind of heap up stuff and get prepared, and well, what's going to happen?And the Lord, I think, has to bring us back and say, Hey, I've been faithful to you, and I'm going to always be faithful to you.
私たちは本当にいとも簡単にいろいろなものを恐れてしまってですね、自分たちで何とかしなきゃいけないんじゃないかと、心配になってしまいますけれども、でもそういう時に神様は、私はあなたに対してずっと真実であり続けたよと、そしてこれからもまたずっと真実でいるということを、
Let's move on. Verses 8 through 12.
8節から12節をお願いします。それで私たちは、セールに住むエサウの子孫である私たちの同族から離れ、アラバへの道から離れ、エラテからも、またエツヨンゲベルからも離れて進んでいった。そして私たちはモアブの荒野への道を進んでいった。主は私に仰せられた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその土地を所有地としては与えない。私はロドの子孫にある所有地として与えたからである。そこには以前エルム人が住んでいた。 兄弟の民で数も多く、アナク人のように背が高かった。アナク人と同じく彼らもレファイムであるとみなされていたが、モアブ人は彼らをエミム人と呼んでいた。ホリ人は以前セイルに住んでいたが、エサウの子孫がこれを追い払い、これを根絶やしにして彼らに代わって住んでいた。ちょうどイスラエルが主のくださった所有の地に対してしたようにである。
Now, Abraham, going back to Abraham again. Abraham, as you remember, he had a nephew named Lot.
また、アブラハムに戻りますけれども、アブラハムにはロトという甥がいました。
Lot lived in Sodom before it was destroyed.
ロトは、ソドムという町に、そこがまだ滅ぼされる前に、ソドムという町に住んでいました。
Do you remember the story, Sodom and Gomorrah?
ソドムとゴモラの
In Genesis?
知ってるでしょうか?
Well, Lot had two sons.And one was Moab, the other was Ammon.
このロトには2人の息子がいました。モアブとアモンです。
And then we have, and later on they became the Moabites and the Ammonites.
で、それぞれが後にモアブ族、アモン族になっていきます。民族になっていきます。
And just like God said about the Edomites, the descendants of Esau, He said, "Don't fight with the Moabites and the Ammonites."
ちょうどですね、エサウの子孫たち、エドム人に、戦いを仕掛けるなと神様が言われたように、このモアブ人に対しても戦いを仕掛けてはいけないと言われました。
Okay, let's continue. Verse 13, we're kind of marching along there.
続けて13節から。今、立ってゼルデ川を渡れ。そこで私たちはゼルデ川を渡った。カデシュバルネを出てからゼルデ川を渡るまでの期間は38年であった。それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまった。主が彼らについて誓われた通りであった。まことに主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し宿営のうちから絶やされた。
Okay, so we're marching along up here and they've gone beyond the Ammonites. They've gone beyond the Ammonites now. These are Amorites. You have to get that straight. Amorites are the bad guys. Ammonitesare the people they don't bother.
ですね、その川の向こう側には、エモリ人というのがいて、エモリ人は悪い民です。で、この手前の方の東側にいる、アムナイツ、このアマ、アモン人ですね。ごめんなさい。アモン人は、神様が、この住む場所を与えられたこの民族ですね。で、ちょうどイスラエルの民はこのアモン人のところを、まあ、通り過ぎたところになります。
I know, I get those two mixed up. But from this time, it had been 40 years. Remember, I told you about when they first came up to the promised land and they didn't enter, it actually been 38 years. Now it's 38 years later. And during the time they were wandering around out there, every adult maleThat refused to go into the promised land. So every one of them died.
最初にあの約束の地のそばまで行った時に、まあ、あのその地に入ることを拒んでしまったために、そこからこの38年間、荒野をさまようことになる、なったわけですね。で、今またあのこう上に登ってきてるわけですけれども、その38年の間に、その最初に約束の地に入ることを拒んだ成人の男性の人たちがみんな死んでしまいました。
This was just like God said. It would be 40 years they would be wandering around, and He said, "Well, you're going to have to wander until those of you who refuse to enter in, and when you die, your children are going to go into this good land that I promised."
神様はまさにそのことをあの最初に約束されたわけです。40年の間あなたたちは荒野をさまよわなければならない。その間に、この入ることを拒んだ者たちがみんな死んで、そしてその、子供たちの世代が約束の地に入ることができるかと言われました。
I wonder what it would have been like to have been one of the last people, maybe some of the last people that hadn't died yet.
もしですね、その死ななきゃいけない
last men.
人たちの中でも最後に残されてしまったらどうでしょう。
Everybody knows that until you die, they can't enter the promised land.
みんな知ってるわけですね。この人が死ぬまではみんな約束の地に入ることができない。
So how are you doing today? How are you feeling? Well,
今日は調子が。
Anyway, They ended, let's read 16.
あなたは今日モアブの領土アルを通ろうとしている。それでアモン人に近づくが、彼らに敵対してはならない。彼らに争いを仕掛けてはならない。あなたにはアモン人の地を所有地としては与えない。ロトの子孫にそれを所有地として与えているからである。そこもまたレファイムの国とみなされている。以前はレファイムがそこに住んでいた。アモン人は彼らをザムズミム人と呼んでいた。これは強大な民であって数も多く、アナク人のように背も高かった。主がこれを根絶やしにされたので、アモン人はこれを追い払い、彼らに代わって住んでいた。それはセールに住んでいるエサウの子孫のために、主が彼らの前からホリ人を根絶やしにされたのと同じである。それで彼らはホリ人を追い払い、彼らに代わって住み着き、今日に至っている。またガザ近郊の村々に住んでいたアビム人をカフトルから出てきたカフトル人が根絶やしにして、これに代わって住み着いた。
There's an interesting thing in these scriptures.
この聖書の箇所の中に面白いことが書かれています。
In verses 10 and 10 through 12, also in verse 20, it talks about there being giants in the land before the Ammonites came, before the Edomites.
10節から12節、また20節、21節のところにですね、そこには巨人が住んでいたということが、背の高い人たちが住んでいたということが書かれています。この、アモン人またはマウ人の人たち、ごめんなさい、エドム人の人たちが入っていく前に巨人がいたということが書かれています。
And these were like the giants that the Israelites saw. They were bigFierce, I mean, really big guys. Just they were afraid of them.
イスラエルの民もまた、約束の地に入るときに、入る前に巨人を見ました。非常に大きな人たちでした。で、それを見て恐れたわけです。
But it says in verse 12 that the descendants of Esau dispossessed them before them. So that if Esau, the Edomites had these giants, but they were able to go in and take the land.And in verse 21, it says, the Ammonites, the Lord destroyed these giants before the Ammonites, so that they were able to go into the land.
でもですね、この、エサウの子孫は12節にありますけれども、エサウの子孫がこれを追い払いというふうに、彼らはこの巨人を目の前にして追い払うことをしました。そしてまた21節にもありますけれども、アモン人も同じようにこの巨人に対してこれを追い払いというふうに、あって、彼らはこの巨人を追い払ってその地に入っていきました。
Well, I just find that interesting. These nations had their giants too.
彼らもまたその巨人がいたわけですね。
And it seems that the Edomites and the Ammonites did a better job of facing their giants than the Israelites did.
でもどうやらこのエドム人やアモン人の方がイスラエルの民よりも、まあ、この巨人に対してきちんと向かっていったといいますか、良い仕事をした。
Yeah, because the Israelites, they turned back. They didn't go in.
イスラエルの民は巨人を見て怖くなって、もうそこに入っていくことができませんでした。
Everyone is going to face giants in their lives.
全ての人が、自分たちの人生の中でこの巨人というのに立ち向かうことがあります。
Christians, non-Christians.
クリスチャンの人であろうとそうでな。
Everybody has problems.
全ての人が何か問題を抱えています。
And it's so easy to think that it's only me. No one knows how I feel. No one has...But the truth is, we all are going to face giants.
で、自分だけがこういう問題を抱えているんだ。誰もこの、辛さを分かってくれるわけがないと考えがちですけれども、でも実は全ての人がこの巨人に立ち向かう時というのがあるわけです。
The good thing is, we have the Lord, and we have His promise. And when we face giants, it's an opportunity.To see the Lord work in our lives.
でも 私たちには主がいつも共にいてくださるという約束があります。ですからこの巨人に立ち向かう時には実は主がそこで働いてくださることを見ることができるいい機会になるわけです。
And I think this is good for us to see because sometimes we as Christians can get maybe some of us do, I know I have, we feel, oh, it's hard being a Christian.
時にはですね、まあ、皆さんそうかもしれませんけれども、どうか分かりませんが、私はそういうふうに感じる時がありますけれども、クリスチャンであるということが辛いと思う時もあります。
Well, it's true we have our hardship, but you know, it's even harder being a non-Christian.
確かに、厳しい部分というのはありますけれども、でも、クリスチャンでない方がより厳しいと思います。
Because we have the Lord's promise that He is always with us.We have the Holy Spirit that is there to help us.
ですから私たちには主がいつも共にいてくださるという約束があります。聖霊が私たちのうちに働いてくださって助けてくれます。
Okay, let's continue with our reading. We're going to go all the way 24 to the end of the chapter there.
では、続けて24節から37節、2章の最後までを。立ち上がれ、出発せよ、アルノン川を渡れ、見よ、私はヘシボンの王、エモリ人、シホンとその国とをあなたの手に渡す。占領し始めよ、彼と戦いを交えよ。今日から私は全天下の国々のために、あなたのことで怯えと恐れを望ませる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことでバナナコを。そこで私はゲデモテの荒野からヘシボンの王、シホンに使者を送り、和平を申し込んでいった。あなたの国を通らせてください。私は王子だけを通って右にも左にも曲がりません。食物は金で私に売ってください。それを食べます。水も金を取って私に与えてください。それを飲みます。徒歩で通らせてくださるだけで良いのです。セールに住んでいるエサオの子孫やアルに住んでいるモアブ人が私にしたようにしてください。そうすれば私はヨルダンを渡って私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地に行けるのです。しかしヘシボンの王シホンは私たちをどうしても通らせようとはしなかった。それは今日見る通り彼をあなたの手に渡すためにあなたの神主が彼を強気にしその心を堅くなにされたからである。主は私に言われた。見よ、私はシホンとその地とをあなたの手に渡し始めた。占領し始めよ、その地を所有せよ。シホンとそのすべての民が私たちを迎えて戦うためヤハツに出てきたとき、私たちの神主は彼を私たちの手に渡された。私たちは彼とその子らとをそのすべての民とを撃ち殺した。そのとき私たちは彼のすべての町々を攻め取り、すべての町々、男、女、および子供を征絶して、一人の生存者も残さなかった。ただし、私たちが分取った家畜と私たちが攻め取った町々で略奪したものとは別である。アルノン川の淵にあるアロエル及び谷の中の町からギルアデに至るまで、私たちよりも強い町は一つもなかった。私たちの神、主がそれらを皆私たちの手に渡されたのである。ただ、アモン人の地、ヤボク川の全館と山地の町々は私たちの神主が命じられた通りに近寄らなかった。
Now as I mentioned before, the Amorites were among these people that actually God was determined to judge. All of these people over here, this whole, the Perizzites and Hittites, this, all of these nations were mentioned way back at the beginning when God first spoke to Moses.
このアモリ人、ごめんなさい、エモリ人ですね、これは、まあ、悪い民で神はこの民を滅ぼそうということを言われていました。実はその全ての左側 あのこれから与えると言われている土地のに住んでいるこの民族の人たちは全て、はるか昔に神様が、この民に対しての裁きを下すということを約束されていました。
God said, I have determinedTo judge these nations, and I'm going to give you their land.
私、神様は、私は、この民たちに裁きを下す。あなた方にこの土地を与えるというふうに約束されました。
Now I know we look at that and we think, what? it's unfair, you know, take their land from them?
ちょっと不公平のように見えるかもしれません。そんな、人が住んでいるところの土地を奪ってしまうのか。
But God had two purposes. One was the judgment. These cultures had gotten so corrupt at this time.
実はですね、ここに神様の二つの約束が成就されるわけですけれども、ここに住んでいたその民族の人たちというのは、非常に崩壊していたというか、堕落していたためです。
They had many vile practices with their idolatry. One of them, which was very common in Canaan, was to offer children, live children, as sacrifices.
非常にですね、もう邪悪な習慣というものを、たくさん持っていた民ですね。そしてその一つには、自分たちの子供を生きたまま、供え物として彼らの神に捧げるという行為をしていました。
And they would have this altar that was an iron, it was like an iron statue, and they would make a fire in it, and it would just become red hot, this statue with these arms. And they would, when it got just red hot, they would take a living baby and put it on there.
その彼らの拝んでいた偶像の神の その神殿のところに鉄のこういう腕を前に出した像がありました。でその中からそれを火で燃やすわけですね。でも非常に熱い状態にしておいて、そこに自分たちの子供を生きたままその上に乗せる。
And God had,
こういった儀式を行った。
God had determined that this was enough. This was too much. This, you know, God puts up with a lot.
神様はもうそれに対して、もう十分だと、このために対して裁きを下すということを言われたわけです。
And God had just determined that was enough. These people would no longer, it was time for judgment. And part of this, what's happening here, he's bringing judgment on these people for what they're doing. He's going to take away their land. And the other half, the other purpose that he's accomplishing is he's giving it to the nation of Israel and saying, "This is your land."
ですからもう神様は、もうこれで十分だと、このために対して裁きを下すというふうに決定されて、そして、この民を責めてですね、この地を全部取り上げるということをされました。そしてまた、もう一つの約束の成就というのが、このイスラエルの民に約束の地を与えるというその、約束も同時にここで成就されることになるわけです。
Well, then they're around the Ammonites. The Ammonites actually kind of came over into here, and they came up across. They encountered a king called Sihon.
このエモリ人がですね、少しこっちの方にも進出してきていましたけれども、ここにですね、シホンという王様がいました。
And God said, from this day, okay, starting here, I'm going to start giving you the land.
で神様はここで、ここからあなた方に土地を与え始めるというふうに言われます。
And he told Moses, I'm going to start putting the fear of you into the hearts of your enemies.
そして、神はモーセに対して、あなた方に対する恐れを彼らの中に置くというふうに言われます。
But Moses spoke graciously to Sihon. He says, "Can we pass through? You know, we won't bother you. We won't take anything." And it said.Sihon's heart was hardened.
で、最初モーセはですね、こうちょっとおとなしくこの四方の王に対して、あなた方の領土を通らせてくださいと、私たちは何もしませんから、ただ通らせてくださいというふうに言うわけですけれども、神がこの四方の心を、固くなにされました。
But you know, there's an encouraging thing here. God accomplished His purposes.Despite the fact that Sihon had a hard heart. In fact, God used that.
Sihon 王が、心が固くなになっていようとも、それすらも用いて神様は、この御心を成就されようとします。で、その固くなな心さえも神様は用いることができるわけです。
You know, in this world, we encounter people with hardened hearts.
私たちはこの世で本当に固くなな心の人たちにこう向き合うということがあります。
And you don't need to feel that that's the end of it. I know it can feel like if there's someone in your life, maybe someone at your work, maybe somebody in your family, and they have a hardened heart, and you may think, well, my life is constricted. You know, I can't do what God wants. My.
もうそれで何か終わりのように感じる必要はないわけですね。私たちは例えば職場であったり、家庭であったり、自分たちが接するところですごく心の固くなな人に会う時があります。でもう自分ではどうすることもできない、神様の御心を、なすことが、神様が自分に求めていることをしようとしても相手があまりにも固くなな故にもう何もすることができないと、
But as we see in the Bible, that is no problem for God. You never have to feel like if you encounter a hardened heart, it's not the end. The Lord will work. The Lord is sovereign, and He will accomplish His purposes.
けれども聖書を見ますと、神様にとってはその固くなな心というのも何の問題もありません。ですから私たちはそれでもう終わりだというふうに感じる必要はないわけですね。神様はその固くなな心すらも用いて御心を成していくことができる。
Your part is to have faith in Him and just be obedient to Him and believe Him.
ですから皆さんのすることというのはただ神を信じ神様に信仰を置くということだけです。
Okay, let's read. I'm going to have Mika. I say let's read. Mika's going to read verses 1 through 11. Chapter 3 there.
では3章に入ります。1節から11節をお読みします。私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王オグとそのすべての民はエデレイで私たちを迎えて戦うために出てきた。その時主は私に仰せられた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手に渡している。あなたはヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホンにしたように彼にしなければならない。こうして私たちの神主はバシャンの王オグとそのすべての民をも私たちの手に渡されたので、私たちはこれを打ち殺して一人の生存者をも残さなかった。その時私たちは彼の町々をことごとく攻め取った。私たちが取らなかった町は一つもなかった。取った町は60、アルゴブの全地域であってバシャンのオグの王国であった。これらは皆高い城壁と門と貫抜きのある要害の町々であった。この他に城壁のない町々が非常に多くあった。私たちはヘシボンの王をシホンにしたようにこれらを征絶した。そのすべての町々、男、女、および子供を征絶した。ただしすべての家畜と私たちが取った町々で略奪したものとは私たちのものとした。このようにしてその時私たちは二人のエモリ人の王の手からヨルダンの向こうの地をアルノン川からヘルモン山まで取った。シドン人はヘルモンをシルヨンと呼び、エモリ人はこれをセニルと呼んでいる。すなわち高原のすべての町、ギルアデの全土、バシャンの全土、サルカおよびエレレイまでのバシャンのオグの王国の町々である。バシャンの王オグだけがレファイムの生存者として残っていた。見よ、彼の寝台は鉄の寝台、それはアモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュビトで9キュビト、その幅は4キュビトである。
So Og, this next king they encounter is Og. And、he was, it said, the remnant of the giants. He was a giant.、
次に戦った王様はオグという王様でしたけれども、彼はまたこのレファイムとありますけれども、巨人でした。
He had a king size bed, it talks about here.
王だけにはキングサイズのベッドを
持っていた。It says, this thing is 4 meters long. That's exactly about is twice the height of this room. That's how long the bed is. And then it's 6 meters wide. Or 2 meters wide, rather.
長さがだいたい4メートル。まあ、約この天井、この2倍ぐらいの長さぐらいですかね。それに幅が2メートルという大きさのベッドです。
I don't know, he may have been a little guy with a, like, anyway.Just like the big bed. But these kings were powerful. These two kings, Sihon and Og, were very, very powerful.
このシホンとオグというこの王様たちは非常に強大でした。
They were feared in that area of the world.
その地域では、この二人は非常に恐れられていました。
Just think today, I don't know, you think of different places, not like people are afraid of North Korea and people are afraid of China. And you know the feeling you get when somebody's kind of an intimidating military power.
今日で言うと何でしょうかね。まあ、例えば、北朝鮮であったり、中国であったり、いろいろこう脅かす存在というものがありますね。非常に、まあ、存在が、まあ、脅威となっている。
And though they were fearsome, Israel defeated them in a very short period of time. They just took and defeated both these kings and this whole area.
でまあ、そういった恐ろしい、存在であったこの、シホンとオグのこの王様の国を、まあ、イスラエルの民はここで勝ち取っていくわけです。
And the difference was, and this is what God wants everybody to see when they read the story, is that God was with them.
で、まあ、その違いというのはですね、実は、まあ、私たちもそうですけれども、彼らには神が共にいたということです。
This made all the difference. In verse 2, the Lord said, Do not fear him. They looked at this big Og, this big giant. Don't fear him, for I have given him and all of his people into your hand.
それが本当に実は神が共にいるということが大きな違いをもたらします。2節にも主がこのように言われていますね。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手に渡していると言われています。
Romans 8:31 says, If God is for us, who can be against us?
ローマ人への手紙の8章31節にも、もし神があなたたちの味方であるなら、誰が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対することができるでしょうかと言っています。
God is for you.As we study these scriptures about the nation of Israel, we can learn something. And that the same lessons that apply to this nation of Israel physically apply to us spiritually.
私たちは、こうしてこのイスラエルのためのことを、まあ、学んでいますけれども、そこからさまざまなことを学ぶことができます。イスラエルのために実際に起こったこと、肉的に起こったことを私たちは今度は霊的にそれを適用していくことができます。
We have spiritual enemies, evil influences that try to prevent the kingdom of God from being established in your heart.
私たちには敵がいます。で、この悪い霊の影響というものが実は私たちの心に神の御国を立て上げるというそういった働きを妨げようとしてきます。
They are powerful and they are intimidating.
そして、その力というのは非常に強大で、まあ、私たちを脅かすものです。
And in our own strength, we are no match for them.
私たち自身の力ではとてもその、敵にの相手にはなれません。
But the difference is God is for us.
でも、神様は私たちと共にいてくださいます。
He is battling for us, and that is the difference between victory and defeat.
主が私たちのために戦ってくださいます。だからそこに、勝つことと負けることの大きな違いが出てくる。
So if you see a giant in your life, something that you just looks, it's like it's going to conquer you. The Lord's word to you would be the same to them. Do not fear him.
ですから皆さんの人生の中で巨人に立ち向かう時が来た時にですね、もう攻められると恐れるのではなくて、主がここでこのイスラエルの民に語ったように同じように皆さんにも彼を恐れてはならないというふうに主が語ってください。
Rather have faith in me and go forward.
むしろ私に信頼を置いて前に進みなさい。
And go forward and take this life that I have given you in Christ.
私がキリストにあってあなた方にもうすでに与えたその土地を、 手に入れるために一歩前に進みなさいと。
Okay, let's read verses 12 through 20 here.
12節から20節を読みします。この地を私たちはその時占領した。アルノン川のほとりのアラエルの一部とギルアデの産地の半分とその町々とを私はルベン人とガド人とに与えた。ギルアデの残りとオグの王国であったバシャンの全土とはマナセの半部族に与えた。それはアルゴムの全地域で、そのバシャンの全土はレファイムの国と呼ばれている。マナセの子のヤイルはゲシュル人とマーカ人との境界までのアルゴムの全地域を取り、自分の名にちなんでバシャンをハボテヤイルと名付けて今日に至っている。マキルには私はギルアデを与えた。ルベン人とガド人にはギルアデからアルノン川の国境にあたる川の真ん中まで、またアモン人の国境ヤボク川までを与えた。またアラバをも与えた。それはヨルダンを境界としてキネレテからアラバの海、すなわち東の方のピスガの傾斜地のふもとにある潮の海までであった。私はその時あなた方に命じて言った。あなた方の神主はあなた方がこの地を所有するようにあなた方に与えられた。しかし勇士たちは皆武装して同族イスラエル人の先に立って渡っていかなければならない。ただしあなた方の妻と子供と家畜は私が与えた町々にとどまっていてもよい。私はあなた方が家畜を多く持っているのを知っている。主があなた方と同じようにあなた方の同族に安住の地を与え、彼らもまたヨルダンの向こうであなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、その時あなた方はおのおの私が与えた自分の所有地に帰ることができる。
In Numbers we talk more about this, but these two and a half tribes, they saw this land that they had just gotten, and they said to Moses, hey, this is just right for us. Why don't we take this land? And at first, Moses was angry that they wanted to do that.
今読んだ箇所はですね、民数記にもう少し詳しく出ていますけれども、この二つ半の部族ですね、は、この最初の東側の土地を手に入れたときに、そこでああこれは自分たちにちょうどいい土地なんじゃないかと思いました。でそこを欲しいと言ったわけですね。そのときに最初それを聞いてモーセは怒りました。
But you know, in later years, these tribes would suffer actually for living over there.
でも実はその何年か後にですね、この民たち、ここの土地を得た、彼らは、最初に大きな試練がやってきます。
They were the first to be invaded when after Israel was established as a nation. When the invaders came down, when the armies, the enemies came, they were the first ones to get it up there.
まあ、この後ですね、イスラエルの国が建国されていくわけですけれども、その後に、よその国から征服者が入ってきたときに、最初にここの土地、東側の土地が攻められてしまいました。
They were the first to be taken over by the Assyrians, and also they had a history, they would have a history of struggling with idolatry.
最初に彼らはこのアッシリアの民に、まあ、征服されてしまいます。そしてまた、彼らには偶像礼拝の、まあ、そういう悲しい歴史というものもあります。
And there is kind of a lesson I think that we can learn from this as Christians.
私たちもここからクリスチャンとして学ぶことができます。
Because sometimes we may come to Christ, you know, coming out of the world, you may come to Christ and you see the blessings that God has, and it's easy to sayAnd they're good, and you should be thankful. But it's easy to get content and say, "Well, this is all I need."
私たちはですね、こうキリストのもとに来てクリスチャンになって、神様からこう祝福を受けるようになります。そうすると、あ、これは素晴らしいと言って、でも、あ、もうこれで私がもう求めてたものはもうこれで受け取ることができたと。
And not want to go any further with God because you think, "Well, I got what I need."
もうそこで満足してしまって、その先に進もうと しなくなります。私が欲しかったものも全てこれで得ることができた。
Like these tribes in the east, they say, well, we got cattle, we got a place for our cattle, we got a roof over our head, もう十分、you know, I've got enough.
このちょうど最初の、二部族藩の人たちがですね、もう十分な土地と場所を得ることができたと言って、もう十分だと言ってしまったのと同じように。
And we could say, you know, I've got, oh, now I've got some Christian friends, I've got a place to do this, I've got my routine set up, I'm fine. And that's good to be thankful, but if the attitude is not wanting to go further with God and not wanting to enter in to the promises and the blessing that He has for you, then it's not a good thing.
もう自分はクリスチャンになってクリスチャンの友達もたくさんできたし、自分のこの毎日の生活の中にその、信仰を取り入れてもう ある程度積み上げ生活がこうしっかりとできたからもうこれで自分は十分だというふうになってしまうと、まあ、もちろんそのことを感謝することはいいことなんですけれども、神様が本当は共にもっとその先に神が約束の地として与えたいと思っておられるところに入っていきなさいと言われているところに行こうとしない、一歩踏み出そうとしない風になってしまうと、それは、問題になってきます。
And if we have no desire to go deeper with God, then we become kind of self-satisfied and start evaluating what's good for me. And when that starts creeping into our lives, thenIt's easy. We're open, vulnerable to the worldly way of thinking, the world temptation, just like these tribes east of the Jordan were.
そしてそうやって、そのさらに深く神を経験するためにさらに深く入っていこうとしなくなってしまうと、もうそこでですね、自分の満足、自己満足を、求める自己満足の世界で終わってしまうようになります。そうすると、この世的な悪い影響、考え方に簡単に引きずり込まれやすくなってしまうんです。ちょうどこの彼らの民が、偶像礼拝の罪に陥っていたように、同じようにそういった誘惑も受けやすくなってしまう。
The safest place for you to be, for us to be, is just with GodYou know, following God, just always wanting just to be close to God. And whatever good things He gives us in life, we rejoice. But we keep walking with Him, because He's leading us. He's the good shepherd.
ですから私たちにとって一番安全な場所というのは、いつも主のもとにいるということです。主にいつも近くいるということです。主は、良い羊飼いであって、私たちを常に導いてくださっていますから、あるところにまで来てそこにとどまるということではなく、常に主が導いてくださるところにいつも共に行くということ、そこが一番安全な場所です。
Okay, we're going to finish up here 21 through 29。
21節から最後29節までお願いします。私はその時ヨシュアに命じて言った。あなたはあなた方の神、主がこれら二人の王になさったすべてのことをその目で見た。主はあなた方がこれから渡っていくすべての国々にも同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神、主であるからだ。私はその時主に懇願して言った。神、主よ、あなたの偉大さとあなたの力強い御手と、あなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことのできる神が天あるいは地にあるでしょうか。どうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。ピスガの頂に登って目を上げて、西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。ヨシュアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ。 彼はこの民の先に立って渡っていき、あなたの見るあの地を彼らに受け継がせるであろう。こうして私たちはベテペオルの近くの谷にとどまっていた。
So Moses was not allowed to lead the people into the promised land.
モーセはこの民を導いて約束の地に入っていくことは許されていない。
And back in Numbers there was the story. You remember Moses lost his temper and he misrepresented God.
民数記の中に、そのいきさつが書かれていますけれども、モーセは、怒りのためにですね、神様を正しく、民の前に示すことができなかった。
I imagine that would be a disappointment.He had led these people faithfully, and yet the Lord said, "No, sorry, Moses, you're not going to do it. You're not going to lead them in."
どんなにモーセががっかりしたことでしょうか。ずっとこの民をエジプトから導いてきていたにもかかわらず、神様からダメだ、お前はもうこの地に入ることはできないと言われてしまったわけです。
But you know, even in this mistake, the Lord can still use that. There's so much symbolism.In what happened here.
でまあ、モーセはその間違えてしまったことによってこういうことになってしまったわけですけれども、でもそれすらも実は神様は用いておられて、ここで本当に ある象徴が描かれていること
があります。
モーセという人は立法を、象徴しています。
The name Joshua is in the New Testament in Greek is what is translated Jesus
このヨシュアという名前はですね、ギリシャ語ではジーザス、イエスという名前になります。
So, Moses, the law could not lead them, just as Moses could not lead them into the promised land, the law cannot lead you into a life of blessing with God. Only Jesus can do that.
ちょうどモーセがこの民を約束の地に導き入れることができなかったように、実は立法というものは神様が私たちに与えてくださろうとしているその祝福の中に導いてくれることができないわけです。それができるのはただイエス様だけなわけです。
The law could only lead that just as Moses could only lead. The law can only lead you. I'm sorry.I'll start from the beginning. The law can only lead you right up to the edge where you look over and say, yeah, there's the promised land. I see. It's good. God's ways are good. But it can't bring you into that.
立法というのはちょうどこのモーセがですね、約束の地の手前まで、民を導いてきて、ここが約束の地だと、その見えるところまで来てですね、これは素晴らしい、いいものだということを教えてくれることはできるわけですけれども、でもその立法はその中に導いてくれることはできません。
The law teaches us what's right and what is wrong. It exposes sin. It says this is sin and you shouldn't do this. And it allows us to see and we see, yes, okay, God is right. Yes, I can see. I want a life without sin. I want a life. But that's all the further the law can get you.
立法というのは、私たちに何が良いことと何が悪いことか、何が罪であるかということを示してくれます。そして私たちが、ああ分かった、これが罪なんだということを見ることができて、そして罪のないところで生きていきたい、というそれが見えるようなところまでは導いてくれることができますけれども、そこまでしか立法は導くことができません。
But Jesus cameTo bring us into the promised land, to bring us into the promises of God, because He did what we could not do.
けれども、イエス様はその約束の地に私たちを導き入れるために来てくださいました。立法ができなかったことを彼が成し遂げてくれました。
He lived a righteous life. He died on the cross, and His blood can take away all of your sins.
イエス様はその全く罪を犯さずにこの地上で生き、そして私たちのために死んでくださって、その流された血によって私たちのすべての罪が洗い清められました。
And the law, as we study the word of God and as we study the law, like we're studying, the law leads us up to the promised land and it leads us to Jesus, but we put our faith not in our ability to obey this law.But we put our faith in Jesus, our Joshua, who will bring us into the promised land.
ですから、 律法はその私たちをイエス様のもとにまで導いてくれることができます。そこで私たちは自分の力でこの律法に従うことができるようにということではなくて、イエス・キリストに信仰を置くことによってその約束の地に入ることができるようにしてくださるわけです。律法は私たちをその私たちのヨシュアであるイエス様のところに導いてくれることができます。
Let's pray. Lord, we are so thankful for Jesus and for the fact that he is our Joshua.
主よ、本当にイエス様を感謝いたします。イエス様は私たちのヨシュアであることを、
And Lord, I pray that as we have studied this and looked at what you have done and your relationship to Moses and to the nation of Israel, we would remember your faithfulness.
私たちがこうして旧約聖書を通して学ぶときに、本当に、モーセと神様、そしてまたイスラエルの民と神様との関係を見るときに、そこに神様のその真実さを見ることができます。
Lord, I know that each one of us is facing giants in our lives.
主よ、ここにいる私たちはみんな人生の中で巨人と向き合う時があります。
And it looks, they look impossible to defeat.
その相手を打ち負かすのはもう本当に不可能に思えるような時があります。
But Lord, we take your words to heart and we will look to you for victory. We will not fear.
どうか私たちの心が本当にあなたにそのような時に目を向けて恐れることなく主が勝ってくださるということを信じることができます。
We know that you are for us.
あなたが私たちの味方であることを知っています。
And if God be for us, who can be against us?
神が私たちの味方であるなら誰が敵対できるでしょうか。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.